おはようございます。ね、ちょっと鼻が詰まってまして、息苦しくて聞きにくいかもしれませんが、風邪ではないんですが、ご了解ください。さて、私たちはプロテスタントのその信仰、宗教改革によって始まりますが、具体的には始まりますが、実はその宗教改革の中でずっといろんな教派が出てきました。改革派だとかルター派だとかツイングリ派だとかっていういろんなグループが宗教改革の中で起こりました。しかしその主にその3つ、ルター派とそしてカルバン派、それとツイングリ派という3つの大きなプロテスタントの流れがあるんですが、私たちはそれでもないんだという考え方もありますが、その混沌とした信仰の争いの中で、その3つの立場を取った人たちが一つの共同して信仰問答書を作りました。それがハイデルベルグ信仰問答書というものです。このハイデルベルグ信仰問答書をなぜ今ここで言うのかと言いますと、いろんな宗教、いろんな宗派が出てきて、それぞれが皆自分たちこそが正しいとこう主張し合って、そして議論を戦わせるだけではなくて、実際に戦争までが起こるという、そういう事態が起こっておりました。そして私たちアナバプテスト、私たちの先祖と言われるアナバプテストと言われる人たちは、さらに私たちは聖書にもっと忠実にということで、そういう様々なグループから集中的に攻撃を受けたとも言われています。聖書に基づくということは非常にこれは多くの戦いがあるようです。それは今日も同じだろうと思います。あらゆる点で私たちは、この世に属さない、この世と考え方や価値観と違うところの世界観を持っている、基準を持っている私たちは、ややもするとあらゆる宗教から、またあらゆる哲学や考え方や常識と言われるものを持っている人たちから見るならば変わっている存在だろうと思います。そのためにさまざまな戸惑いを私たちは現に受けているかもしれません、皆さんの中で。で、そういうそのハイデルベルグ信仰問答書の中で、この三つの大きなグループが共通してこの信仰を告白しよう、それを私たちの生活の指針としようと言ってできたのがハイデルベルグ信仰問答書というふうに言われます。で、そのクリスチャンたちの共通して、どの派であろうと共通しているものです。それはバプテストであろうとです。どんなグループであろうと共通している、その内容を記したのが、それがハイデルベルクというふうに言われています。で、その中で、こういうふうにあります。64問で、この教えは人間を無頓着な、不尊なものにするのではありませんか。つまり、恵みによって救われるということです。ただ恵みによって救われる、信仰によってのみ救われるというそのことは、実は私たちの生活、クリスチャンの生活というものを無頓着なそんなものにするんじゃありませんか。つまり信仰だけで救われるならば何したっていいじゃないかという考え方が起こってくるんじゃありませんか、というそういう問いであります。で、それに対して答えが、そういうことはありません。なぜなら、誠の信仰によってキリストにつながれた者が感謝の実を結ばないということはありえないからです。こういうふうに答えています。どんな時代であろうと、またどのような主義主張を捉えようと、持っていようと、イエスキリストによって救われる、しかもそれは信仰によって神の義が自分のものに与えなる、 というこの教えが絶対に私たちの生活を不死だらで無頓着でそんな生活に導くなんていう考え方はないっていうふうに断言しているんです。で、その理由として、なぜなら私たちはキリストにつながれているんだ、そのキリストにつながれた者がそのキリストに対して感謝の実を結ばないはずがないじゃないか、つまり罪を犯し続けるような生活をしていていいということにはならないのではないか、そういう答えであります。で、ここでまさにこの6章の1節2節はパウロがこの自分で質問をして、そして答えている、こういうパウロの手法ってあります。こういうことを、じゃあどうするんですか、こういう時は、とあなた方は言うかもしれないけれども、こうなんだっていうふうに自分で質問を発して、そしてそれに対して答えていくという、そういうこの説明の仕方です。ですからここで2節で、絶対にそんなことはありませんとこう断言をしていきます。パウロはこの言葉は非常に強い、断固とした否定を示す言葉だそうです。非常に強い言い方なんだと言われています。なぜならキリスト者は罪に対して死んだものだから。死んだっていうことは、一回限りの決定的な出来事なんだ。今死んでいるんじゃなくて、死につつあるんじゃなくて、もう死んじゃったんだっていう、そういう結論であります。一回限りです。したがってこの死んだ者が罪の世界でもう一度生きるなんていうことはあるはずがない。キリスト者が罪の中に留まるということはだからありえないんだというのが、この一節二節大雑把なところです。そしてこの三節で、そのことを具体的に説明していこうというのが、この3節からのバプテスマについての例えから、そのことを説明しようと思います、しています。ということは、当時キリスト教会の中でパウロの時代です、バプテスマというのは普通に行われていた、当然のように行われていた出来事のようです。ですからバプテスマというのはあなた方は知ってるでしょう、やってるでしょう、そのバプテスマをやっている意味は何なのかってことをあなた方は考えなさいよ、分かってるでしょっていう、まあ言い方なんですよね。そしてその次に出てきたのが、今度は6章の15節、この続きですが、またこの6章と1節、6章の1節と同じ言い方をしています。それではどうなのでしょう、私たちは律法の下にではなく恵みの下にあるのだから罪を犯そうということになるのでしょうか、絶対にそんなことはありませんと言って、今度は奴隷の問題についてそこから説明しようとしています。なぜならば当時奴隷っていうのはいました。ですから奴隷というものが一体どんな立場なのかということがよく分かっていました。ですから奴隷の例えを出して、そしてその救われているっていうことがどういうことなのか、つまりここのところでは奴隷に対して言われているのは何でしょうか、自由です、私たちは自由にされているんだっていうこと、つまり罪に対して自由にされているものという意味で説明していこうとしています。私たちキリスト者は罪を犯さない生き方をするものになったんだということ、そのことをそういうふうに説明していきます。そして今度は7章の1節は繰り返していませんが、同じ言葉を1節と6章の1節15節と同じような言い方をしていませんが、答えとして今度は7章に至りまして、今度はこの婚姻の関係です。結婚という関係を通してそのことを説明しようとしています。ですからこの6章からはキリスト者生活の清さ、清いキリスト者生活ということについて語っている。で、この3章のあの20節から実はこの5章の21節までは何が中心かっていうと、 神によって義と認められる、神による義人です。義に、義とされるということについて説明しています。ですから義と認められた私たちキリスト者は、そういう立場に置かれた私たちは、そういう立場に置いていただいた私たちはどういう生き方をするのかっていうのが6章の1節からです。そこには私たちキリスト者としての清い生き方というのが目指されているし、その清い生き方を言うときに、私たちはその古き、その罪人であった、罪の奴隷であったような状況の中にいる生き方とは変わっていくんだ、いや変わることができるんだということを6章から語っていくんです。そういう意味でこの捉えていきたいと思います。で、そうしますと、この6章の1節、2節を今朝は見たいと思います。この中で、6章の1節で、それではどういうことになりますか？恵みが増し加わるために私たちは罪の中に留まるべきでしょうか？という推論です。そういう論議が出てくるということです。なぜそれは何を受けているかというと、5章の20節21節を受けてこういう推論を出しているわけです。またそういうふうに反論する人がいるでしょうということです。5章の20節21節見てください。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエスキリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。この5章の20節で、罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れましたとパウロは教えました。それは律法の役割について説明しているところであります。そしてまた同時に罪が律法によって増し加わるというふうに言っています。そしてまたそれと同時に神の恵みもまた豊かに溢れる。これはね、罪は増し加わるんです。律法が入ることによって、あとでその理由を説明しますが、増し加わるんです。でも恵みは溢れるんです。これはもう比較の問題じゃないんです。量の問題じゃないっていうことを言ってます。つまり罪が増し加わった、これは量的に前よりも増えていくってことです。これ溢れるっていうのは最高になる、いっぱいになるっていうことです。ですからここのところで言われていることは、罪が増し加わったらそれにプラスちょっと上に出てきますよっていう、罪の量とそして恵みの量とかこう競争し合ってるという意味じゃないんです。ですから溢れるっていうことはもう最高点に達してるってことなんです。もういっぱいになってるってことです。どんなにですから罪が増し加わったとしても恵みを超えることは絶対にない。という、そういう意味であります。そうするとですね、このところで、この律法が入ってくることによって、律法が入ってきたので、そしてこの違反が増し加わるってこの意味です。これどういう意味か、ここのところの意味の理解が間違えているので、間違えると6章の1節の前半のようなとんでもない論議が出てくる。じゃあ恵みが増し加わるために私たちは罪の中に留まっているべきでしょうかというふうな愚問が出てくるという意味であります。そうするとこの律法が入ってきたのは違反が増し加わるためですといったこのことの意味であります。そのようにして比較して、なんでしょうか、 立法が増えたらそれよりもちょっと恵みが増えて、また立法、じゃ罪が多くなったら、ね、罪が増し加わったら、またちょっと恵みが多くなって、っていうふうな、そういう理解を恵みと、その立法によって示される罪、違反が増し加わるということを、そういうふうに捉えていくと、じゃあ、罪を犯せば、それに合わせて、また恵みが多くなるでしょ？で、また罪を犯したら、また恵みが多くなる。で、また罪を犯したら、また罪が多くなる。っていうふうな、そういうことになるので、だから、罪を犯し続ければ、恵みももっともっとこうやって上に上がっていくんじゃないか。そういう考え方なんです。そこで、ここでパウロが言っていることを、少しまたひっくり返そうですが、見ていきたいんですがね。この五章にの20節で、パウロが言っているこのことは、こういうことです。立法が入ってきたっていうことは、今まで罪だとは思っていなかったこと、行っていたことです。それなのに立法が入ってくると、今まで当たり前だと思っていたことが立法によってそれが罪だというふうになる。そうですよね。盗むな、聖書にパウロも言ってるのか。盗むなという立法がなければ、盗むは罪にはならない。意識されないです。姦淫するなっていう立法がなければ、姦淫は罪ではない。ですから立法が、規定が入ってくれば、それに応じて、それにふさわしく、私たちの今まで罪でなかったものが罪と認識されます。また罪だというふうに断言されていきます。そういう意味が一つあります。それと、もう一つ、ロイド・ジョーンズという人が言っているんですが、なるほどなと思ったんですが、人間は罪を犯すな、これは罪だよっていうふうに知らされて言ったらば、罪はこういうものだということを知らされたならば、罪を 犯さなくなりますか？罪を知れば人は余計に罪への誘惑が多くなるって言うんです。まあ確かに犯罪のいろんな手口をですね、ニュースなどでこう知っていくと、今度はもっとうまくやってみよう、俺だったらそんな失敗はしないというふうに、実は罪の姿を私たちが詳しく知れば知るほど、どうでしょう、それが罪だよっていうふうに指摘されればされるほど、私たちはその罪を行うという、また行いたくなるという誘惑をたくさん受けるようになる。ですから罪についてたくさん知ったからといって、その罪について知った人が罪を犯さなくなるということはかつてなかったというふうにロイド・ジョーンズは言います。で、確かにそうだ。問題は罪をただ知っているだけでは、罪の種類をたくさん知っているだけでは、私たちが同じように罪を犯さないということにはならないんですよ。で、その理由を挙げているんです。ここで、21節で、罪が死によって支配したようにっていうふうに言っています。罪っていうのは、私たちが罪を犯す、というふうに言っているじゃなくて、罪が支配したんです。だから私たちはアダムとエバ以来罪の支配下に置かれているっていうんです。ですからパウロは言うんです。罪の奴隷っていうふうに言っているんです。この15節から。だから私たちは罪について知れば知るほど、その罪を行わざるを得なくなる、行いたくなる、そういう罪の奴隷の中にある。つまり罪という、それを持ち込んだサタンの支配下にあるんだよって言うんです。だから私たちはますますそれを実は止めることなく 行わざるを得なくなっていく。それは何かっていうと、罪の支配、統治下にあるって、私たちは罪を行わないではいられない存在なんだっていうふうに言うんです。しかも、死をもってって言ってます。ここ面白いですね。死によって支配したって言っています。これは結論でもありますし、同時に恐怖を持ってですよ。で、私たちはそういうものだ。じゃあ、律法によって罪が教えられた。そして罪を犯す。じゃあ、律法が悪いのか。というふうになっています。じゃあ、律法なんかなかったらいいんじゃないか。決して、律法は私たちに罪を犯させるために律法が与えられたわけではない。で、このことは、7章の12節を見てください。パウロはここで論じていきます。7章、ローマ人の手紙の7章の12節で、じゃあ律法が入ってきたのは私たちに罪を犯させ、罪の誘惑を多くさせるんだから、律法は悪いものだ。というふうに言えるのかっていうと、そうではないというふうに言います。12節で、ですから律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものなのです。私たちに罪の誘惑の思いを起こさせ、そして私たちに罪を示して、そして苦しめる、そのような律法なんてない方がいい、本当に悪いものだっていうふうに言うかというと、そうじゃない。というふうに、決してそういうことのためにあるんではないと断言します。問題は、律法が何か悪いものであるのではなくて、私たちに問題があるんです。つまり私たちがサタンの支配下にある。私たちを罪の中に誘惑する、そのサタンの罪の支配下の中にある私たちの状態が悪いんです。律法が悪いわけではない。ですから、この7章の13節でさらに続けて、ですからパウロは言います。ローマ人の手紙の7章に。では、この良いものが私に死をもたらしたのでしょうか？絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なのです。罪はこの良いもので私たちに死をもたらすことによって、罪として明らかにされ、戒めによって極度に罪深いものとなりましたとあります。こうパウロが言っているところを見ますと、本当に聖書は罪とはなんと凄まじいものかということを私たちにこの教えるものです。そしてこの罪の凄まじさというものを律法だけが私たちにこれを教えてくれます。神のお言葉がそれを私たちに示してくれるところであります。このことから、ガラテヤ人の手紙の コリントの次ですが、ガラテヤ人の手紙の3章律法についてこう書いてあります。3章の22節、しかし聖書は、まあ律法と言ってもいいんでしょうね、神のお言葉ですが、しかし聖書は逆に全ての人を罪の下に閉じ込めました。つまり先ほどローマ人の手紙の中で言いましたように、人間というのは罪の中にいる、罪の支配下にいるんだということをはっきりと律法を私たちに教えたっていうんです。私たちは一体どこにいるのかということを示して教えたのが、これが聖書であります。そのことを全ての人を罪の下に閉じ込めたと言っています。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信ずる人々に与えられるためです。信仰が現れる以前には私たちは律法の監督の下に置かれ、 閉じ込められていましたが、それはやがて示される信仰が得られるためでした。こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。こういうふうに言っております。パウロは律法が究極的に私たちを導こうとしているのは、罪をもっと犯させようとしている律法というものは存在してるんじゃないし、与えられたんじゃなくて、むしろその律法を通して私たちが一体どこにいるのか、どんなものなのか、そして罪とはどんなに凄まじいものなのかということを教えて、そして私たち自身がその罪の支配下からキリストに目を向け、キリストの支配に移されたい、キリストの国に入りたいと、そう願うために律法というものが私たちに与えられたんだ。神の言葉というのはそういうものなんだ。これこそが律法の目的です。では私たちの罪深さが、私たちの律法違反の多さ、大きさが大きいほど大きいほど多いほど大きいほど、キリストを通してなされる神の恵みの豊かさが明らかになるということになるんでしょうか。だから罪のうちにとどまろうではないかと言っている、そういう考え方は、決して私たちが罪を犯すというのは、恵みを得るために、恵みを理解するために罪を犯すんじゃなくて、ね、サタンの罪の支配の中にいるから犯したくなくても犯してしまうんだ。罪は私たちの意思で犯さないかったり犯したりできるようなものではないって言ってる。それほど凄まじいものなんだ。だから私たちが自分の努力で罪を犯さなくなって、神様にあなたはいい人間だ、じゃあ天国入れてあげようっていうふうに言われるような、そんな生優しいのが私たちのうちにある罪じゃないっていうふうに言っているわけです。そうすると、私たちにとって、このパウロがこの6章で、じゃあ恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうかっていうのは、ですからとんでもないことになります。こういう論理、そういう反論自体がまさに罪の下にあるものの見方や考え方なんです。人の罪とは実にこういう反応の仕方をするのであります。いつも神様の御心、聖書に反対します。私たちは自分の罪を時には弱さに置き換えて仕方がなかったりと言い訳をしたり、じゃあ罪を犯し続けることによって神の栄光を表すならば、この罪を犯し続けようではないか、私はこのような形で神に用いられるという方法があってもいいんではないかと居直って、その思いも生活態度も言葉も正そうとしないとするならば、それは罪の中にあった古い生活や生き方と戦い直そうとしない、まさにあるべき姿にあるということを私たちは忘れている。罪の支配下にはもうないんだ、そこから自由にされたんだということを忘れている、その結果だ。で、このパウロがこの6章のね、一節からこう語っていく、この実は3章の20節からずっとそうなんですが、特にユダヤ人クリスチャンに対して言っている言葉だろうと思います。ユダヤ人クリスチャンたちは、ユダヤ人でないクリスチャンたちに対してちょっとえばってたんです。私たち律法を持ってる、昔から神様の律法を知って、そして神様に従ってきているというふうに、神様を知っているという誇り、自慢、それが ユダヤ人でないクリスチャンたちをこう軽蔑していく、そういう姿があったわけです。でそのことに対して非常にパウロがその律法に対するものの見方や考え方の誤りを正していくわけです。律法の行いによって救われるんじゃないんだっていうふうにパウロが言うと、じゃあ恵みを受けるために私たちはじゃあ罪の中にいようじゃないかっていうふうな、そういう居直ったユダヤ人クリスチャンたちに対してパウロはそうじゃないというふうに言ったところだと思われます。そこでパウロは先ほども言ったようにこの自らが質問をし、そしてそれに対して答えていくんですね。決して絶対にそんなことはありませんというふうに、言います。このパウロの手紙の特徴の中で恵みっていう言葉がたくさん使われます。でこの恵みという言葉を、まあ私も別に決まりやってるわけじゃないんですが、このローマ人への手紙の中で恵みというこの言葉が使われるときに、実はパウロ書簡では100回以上使われてます。でこのローマ人への手紙でも18回以上使われます。で新約聖書のですね148回のうちの100回以上がパウロが恵みという言葉を使う。そしてその恵みという言葉を使うときにはいつも特徴があります。何かっていうと、神の義、神によって義と認められるという事柄、または罪との関係、そして律法によって解放されるというから、律法によって、ごめんなさい、律法の支配下にないもの、律法を行わなくても義と認められるということと、そして罪からの解放という、そういう言葉と合わせて使われている場合が多いです。つまり、そういう意味で何かというと、自分の罪を意識し、そして自分の罪をよく知っているものは、神の恵みがよくわかるもの。という考え方がパウロにあるようです。そして、もうちょっとあれなんですが、時間になってしまいますが、私たちは、この、罪の支配の中にいるということについては、パウロのもう一つの手紙を見てみたいんですが、これだけ読むところだけ読みたいと思って、エペソ人の手紙の中で、この、事柄を非常に別の言い方でとても私たちがどんなものなのかということをこう言ってますね。2章エペソ人への手紙の2章の1節2節で罪の支配下にあるということについて別の言い方でこう言ってます。でこのエペソ人への手紙の2章の1節のあなた方っていうのは異邦人のことについて言っています。ですからパウロにとってユダヤ人であろうと異邦人であろうとユダヤ人でなかろうとです、神の言葉を知っているものであろうとなかろうと、旧約聖書を持っていろうと思っていまいと、両方とも断罪してこう言います。2章の1節、あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいましたというふうに言っています。これが支配の中にあるという意味です。これが聖書が至るところで罪について教えているところであります。罪は一個の、まさに繰り返しますが、暴君が支配している恐ろしい法律のようなものです。罪人のことを時たま悪いことをする人間として考えるのをやめなければなりません。時たま悪いことをし時たま良いことをするのではなくて、罪人が抱えている本当の問題は罪の支配下にある罪の奴隷だということにあります。人間が堕落した瞬間から 自由というものは全くなくなっているのであります。アダムの堕落以来、自由というものは絶えてなかったんです。かつてアダムは自由でありました。しかし、アダムの子孫のうち誰一人として、この罪から自由であったものはありません。皆、罪の奴隷でありました。アダムは、私たちに代わって私たちの自由を奪ってしまいました。それで私たちには咎があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりましたというダビデの告白になっていくわけです。それを別の言い方をすれば、罪の中にある自由、人間は自由に罪を犯すということができます。しかし、自由に罪を犯すというんですが、それは私たちの性質が自由に罪を犯すことという意味もありますし、また同時に、罪を犯すならばそれは自由でいられるということです。罪の支配する世界ですから。ということは、罪を犯さないっていうことは、すっごい戦いがあるってことです。私たちが、サタンの国の住民ではなくて、神の国の住人となったとするならば、この世において、自由に罪を犯すことができたとしても、キリスト者は、サタンの国の支配の中にないんですから、この世において、神の国の民のように生きようとするならば、それは本当に大きな戦いが起こるでしょう。でもパウロは6章で言うんです。2節、絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中にいるんですかと言っています。罪に対して死んだ私たちがなおどうしてその中に生きていられるんでしょう。この死んだというこの言葉は、もう罪に対してすでに死んで、罪とは全く無関係なものになったという意味であって、前にも言いましたけれども、死んでいるようなものとか、死につつあるとか、そういったものではなくて、もう全く罪とは無関係なものとなったという意味で、パウロは言っています。私たちはすでに罪に死んだものです。罪の中に生きているものではない。それがキリスト者の本質であります。それゆえに、どうしてなおもその中に生きていられるでしょうとパウロは言うわけです。罪に対して死んでいる。だからそこに私たちは生きることは活動することはできないものとなっているということです。そしてパウロはですね、こういう人間の状態の中から私たちがキリスト者としてこの罪の世に罪が支配している罪を行うことが自由でありそれが最も当然のように思われている世にあって生きている私たちは非常に多くの戦いがある。ですからパウロはこのロマ書の7章の15節ちょっと見てください。7章の15節救われたキリスト者としてのパウロの悩みであります。苦しみです。私には自分のしていることがわかりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。こういう戦いと苦しみがある。そしてさらに19節を見ますと、7章の19節を見ますと、私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。つまり、この世で自由に振る舞っていて悪でないと思っていたことが悪だと分かったんですよ。でも私、古い私はそこのとこそれをしてしまっているという、その古き人の生活習慣というものに苦しんでいるってことです。 それは私たちが罪の支配下から出したから苦しんでるんです。そういうふうに言います。そしてその苦しみの一つの例としてヤコブ書、まあいくつも開いて申し訳ないんですが、ヤコブの手紙の4章の1節でこんなことを言ってます。その苦しみの一つです。4章の1節で、ヤコブは私たちにその苦しみの理由を一つ、キリスト者の苦しみの理由というものを説明します。4章の1節、何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。これクリスチャンたちに対して言ってるんですよ。未信者に対して言ってるんじゃないんですよ。教会の中にもそういうものがあったってことです。それに対してまたあなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。私たちキリスト者が罪を行ってしまう、そして争いが起こってしまう、そのことの理由というものを聖書はこのように伝えます。で、これが分かるのがキリスト者です。何こんなの私関係ないわが救われていない、罪の支配から出していない人の発想です。私たち救われているキリスト者はこのヤコブが言っているところのこの思いというものがよくわかるはずであります。そしてさらにもういくつも、そういったそのうめきや苦しみ、争いはいけないんだという、そしてもしてしまうというその痛みや苦しみ、うめき、パウロのようなうめきは、それは素晴らしいことであります。キリスト者はこれを何か嫌なこと、無意味なこととして目をそらしたり逃げたりしてはならないなのでならないのではないでしょうか。パウロもそれで本当に私は惨めな人間ですと自分を断罪します。キリスト者であるがゆえの戦いです。キリスト者でない人の戦いは何ですか。人との戦いです。人と人を責め、人ごと争うことを日々の目標、自分の日々の生活をとなってしまいます。しかしキリスト者の戦いはまさにパウロの戦いであります。自分の内にある罪の支配にあった時のあの自分の古き人との戦いです。これが実はキリスト者の戦いであります。で、このことに対してペテロはこういう戦いをしているキリスト者に対して一つの約束を与えてくれています。うん、ここを開いて申し訳ないですから開きたいんですが、第一ペテロを開いてください。ちょっといくつも今日は開きます。第一ペテロの2章11節、愛する者たちよ、あなた方にお勧めします。旅人であり寄留者であるあなた方は魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。こういうふうに進めています。そしてそのことの結論というんですか、じゃあ遠ざけるっていうのは一体何を望みとして遠ざけるんですか。第二ペテロ見てください。その次です。第二ペテロの中でこういう問いかけを第一でして、そして第二ペテロの中でペテロはこういうふうに言います。三章12節13節、そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来ればそのために天は燃え崩れ、天の万象は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。私たちはそういう実は望み、そしてそこに望みを置き、 そしてパウロが言っているその罪との戦いに本当に打ち破れ、そして苦しみ悩む、そしてなんと惨めな人間なんだろうという、そういううめきの中でキリストによってされど私は主に感謝するといったあのパウロの言葉、それはまさにこのペテロが言っている正義の住む新しい天と新しい地を待ち望むことによって、私たちに約束されているそれを待ち望むことによって、その戦いに勝とうではないか、対処しようではないかと進めているんじゃないでしょうか。私たちはただ我慢しろ忍耐しろじゃないんです。私たちはそうでない正義の住むそういう新しい天と新しい地に対する神様の約束を持っているんです。ですからそれを望みとし、それを力とし、その戦いを戦おうではないか、それが清い生活の進めになるわけです。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、自分を見つめることは辛いことです。そしてまた自分の弱さは目をつぶり、自分の罪は仕方がないと言って、現実の姿から自分自身を遠ざけようとします。しかし主よ、私たちには大きな約束があります。私たちにはまた救われていない人たちとは違う戦いの戦士としてこの世に使わされているという、本当に素晴らしい戦いを戦う主の証人とでございます。このような存在はこの地上にはキリスト者以外にはないと信じます。素晴らしい戦いを戦っている愛する兄弟姉妹たちに神様がこの約束をお与えくださいました。ですからその約束のゆえに、どうぞ主の前に自らこのしもべ自身も自己吟味し戦い、そしてキリストの贖いの豊かさを本当に賛美するものとさせてください。本当に罪大きものであることを知ったときに、キリストの愛の十字架のあの許しは神の恵みを本当に豊かに私たちに示してくれます。そして神を心から賛美するものへと変えてくださいます。どうか罪を見つめることについて、また主よ、あなたの約束に対する期待を置くことにおいて飽きるものでないように、それを疎んじるものでないように、私たちを守り支えてください。主の素晴らしい約束のゆえに心から感謝して、愛するイエス様のお名前によってお祈りとします。アーメン。